こんにちは。エディファイトの社の斉藤です。続いて、第2回。今回は稼ぎ方、ディファイの稼ぎ方っていうのを紹介していくってところで、今回ディファイの使い方だったり、それを使って稼ぐ方法ってものを解説していこうかなというふうに思います。これを聞いておくと、これからディファイ投資で稼いでいくっていう上で、どういった稼ぎ方ができるのかっていうのを前もってイメージできるかなというふうに思うので、参考になれば幸いです。前回では、ディファイが、仲介役がいないことで、お金が自由にやり取りできるもの。仲介がいない、誰にも邪魔されない、銀行、金融サービスを開けるものというところを話していきました。それでは、ディファイイコール誰も管理されない銀行というところでは話してたんですけど、具体的に、そのディファイというものをどんな使い方をするのかというところを今回話していきます。で、今回話していくところとしては、役目は5つあるよというところで、前提として言っていくんですけど、まず5つ何かっていうと、お金の交換ができることだったり、あとはお金の貸し借り、預金したりとか、借金したりとかできたりとか、あとは自分で、銀行サービスってのを作る、金融のその金庫みたいなものを作ってあげることだったり、あとはプラットフォームへの貢献、5つ目っていうのが、口出しすることができる。この5つっていうのが主にできるので、1つずつ詳しく解説していきます。で、まず1つ目っていうのが、お金の交換ができることっていう、ところに言うと、機能としては、よくスワップってものでお金の交換ってものができるようになってます。これは通貨同士の交換っていうのはできるようになってますね。例えばステーブルコイン、例えばダイとか、USDC っていうのを交換したりとか、あとはビットコインとイーサリアムっていうのを交換したりとか、そういった、仮想通貨同士の交換ができるような機能が DeFi 上でできるようってなってますね。いろいろな、スワップ、お金の交換ができるようなプロジェクトっていうのが DeFi の中には存在はするんですけど、プロジェクトの、ごとにそれぞれプールっていうのがあって、金庫みたいなものですね。そこに例えばビットコインとかイーサリアムとかが、入ってるって感じになってます。なので例えば一つ有名なプロジェクトだと、ユニスワップっていうものでイーサリアム上で動いてるプロジェクトっていうのがあるんですけど、そこには例えばイーサリアムプールってものが用意されてたりとか、あとはビットコインのプール、ラップドビットコインっていうのがプールが用意されてたりとか、というところでいろいろな、仮想通貨が入るようなプールっていうのがあるんですけど、例えばドルと円っていうのを普通に交換するみたいな形で私たちってやると思うんですけど、あれみたいな感じでビットコインっていうのを持っていて、イーサリアムとそれを交換したいって場合は、ビットコインっていうものを、ユニスアップの方に入れて、で、イーサリアムってもののプールから同じぐらいの、同じ量になるように、イーサリアムっていうのが自分の手元に入ってくる。なので、ビットコインプールとイーサリアムプール。いわばメダルのその自販機みたいなもので、現金っていうのを入れると、ゲームセンターとかで言うと、メダルっていうのがバーって出てきますよね。例えば100入れる、100円とか入れたら10枚が出てくるみたいな感じだと思うんですけど、そういった感じで、ビットコインとイーサリアムが同じ量になるようにお金が交換できるような場所になってます。で、普通ドルと円と例えば交換するんだったら、交換所というか換金所みたいな場所に行ってお金を交換するっていうのは普通だと思うんですけど、このディファイってものはインターネットが繋がってる。そこであればどこでも自由にお金のやり取りができるっていう状態ではあるので、しかも、通貨っていうのが、日本とかで、例えばドルを使うことって難しくなったりとか、逆に日本円を、海外では使えなかったりって感じだと思うんですけど、このディファイっていうものをサービス自体があれば、いつでもどこでも、いろんな通貨と交換できて、例えばビットコインが欲しいんだったら、自分の持ってるイーサリアムっていうのをビットコインに交換して、ビットコインの決済ができたりとか、それがどこでもインターネットが繋がってる場所であればできちゃうよってところになってますね。なので、めちゃくちゃ自由に、お金ができるってところ。で、このスワップってものは、プラットフォームによってはかなり安くできる。ってところではあるので、普通にドルと円を換金するんだったらちょっと手数料とかかかるんですけど、それが安くできるような方法っていうのも存在してますね。これで、世界中の人とお金のやり取りができるよ。イーサリアムで支払いを受け入れてるんだったら、ビットコインをイーサリアムに交換して、支払いをするようなみたいな形で、これからどんどんこのスワップ機能っていうのが使われる。世界中どこでも使えるような銀行、インターネットがあれば、お金の交換できるようなところができるのがこの DeFi になってます。まず一つ目っていうのは、このお金の交換。通貨同士の交換ができるのが、スワップ機能っていうのが DeFi ってなってます。で、二つ目っていうのが、お金の貸し借り。さっき言ったように、預金とか借金っていうのができるようなプラットフォームが作れるようにもなってますね。これ、レンディングって言われたりするんですけど、普通に金融サービスとかあるように、うちらってその銀行とかに普通に預金をしたりとか、あとは金融機関からお金を借りて、その利息を払いながら、 自分でお金を借りてそれを使っていくみたいなやり方すると思うんですよね。まあ、あんな感じで、ディファイ上にもお金を貸し付けたりとか、あとは実際に借り入れて、そのお金を使っていくってことができたりとか。まあ、普通に金融サービスにあるようなものになってます。で、これが仮想通貨でできるって感じですね。でも今までの金融サービスと比較したときに、このレンディングって、ディファイ上のレンディングって、かなり、メリットっていうのが存在してて、まあ、金利ってのが安かったりとか、まあ、今までだったら普通に銀行にお金を入れる、預金とかするんだったら、日本の金利とかだと0.002%とかなので、まあ、例えば100万円を入れました。で、1年後20円しか返ってこない。っていう感じの利回りではあるんですけど、まあ、非常に金利が安くて、預け入れる金利が安かったりとか、あとは使い方っていうのが、まあ、銀行ってとこにお金を入れて、その自分が入れた預金っていうのがどういう使われ方してるのかって不透明、みんな見えないと思うんですよね。でもこれが DeFi であれば金利が非常に高いっていうか、ただただお金を預け入れるだけで、まあ、銀行の1000倍とか1万倍とか得られるような、利回りが得られるような、通貨っていうのも存在していて。で、ブロックチェーンっていう、まあ、技術の上で DeFi っていうのが動いてるので、自分のお金がどのように使われてるか、どのように流動性が提供されてるかっていうところも、まあ、全部透明性を持って、見れるって感じですね。なので、単純にお金を預け入れるだけで、お金が銀行に普通に入れるようにも増えたりとか、あとは透明性っていうのがあって、信頼性っていうのがアップするよっていうところ。まあ、これが預金のところになっていて、あとは借金の部分で見てしまうと、まあ、普通に消費者金融からお金を借りますってなったら、年利が18%ぐらいだと思うので、めちゃめちゃ金利高いと思うんですよね。で、あとは、自分のその信用情報だったりとか提出しなければならないので、まあ、結構その審査が通らなかったりしたらお金が借りられない、融資がもらえないって感じだと思うんですよね。でもそこを DeFi って形であれば、まあ、金利が非常に安い。まあ、普通にお金を預け入れて、普通に2%、3%ぐらいでお金が借りられちゃう。普通にステーブルコインとかであれば、まあ、それぐらいで借りられちゃうって感じなので、まあ、非常に金利が安い状態でお金が借りれるっていう面と、あとは単純に借りやすい。まあ、審査っていうのがこれ DeFi って単純にいらないんですよね。もちろんお金を預け入れてるっていうところで担保として必要になってくる部分はあるんですけど、まあ、それだけ預けてしまってれば、それの担保の何パーセント、70%ぐらいをお金が借りられるって感じなので、まあ、非常にその審査とかいらずに、金利が高い状態でお金を借りられるってところは、まあ、金利が、あ、ごめんなさい、金利が安いって状態でお金を借りられるのは、まあ、非常にいい点だなっていうふうになってますね。なので、預金するのも借金するのも、まあ、もちろん DeFi 上、コード上で動いてる資金になるので、ハッキングリスクだったりとか、もちろんそういったものも怖いんですけど、まあ、普通の既存の金融なんかよりも、利回りを高く預け入れできたりとか、まあ、金利が安い状態でお金を借り入れることができたりとか、まあ、非常にいいものになってます。まあ、これが、レンディングってサービスになってますね。3つ目っていうのが、銀行を作るっていう機能。まあ、これはファーミングとも呼ばれていて、自分がそのお金が入るような金庫。さっき言ってたように、そのお金の交換っていうのが、その仲介役いらずにできるって感じだと思うんですけど、その仲介役がいらないお金の交換ってものをできるような箱を作ってあげる。さっきのスワップ機能って言ったものに関しては、レンディングっていうもので貸し付けられてるようなお金ってものが使われて、そのお金を使っていくこと、まあ、そのお金が入ってることで預け入れとかがされてることでお金の交換ができるっていうプラットフォームももちろん存在するんですけど、このファーミングってものはそのお金も自体が入るような箱を用意してあげるっていう感じになってます。なので、そこの箱が、金庫が利用されれば、手数料っていうのが入るような形になっていて、まあ、例えば BNB、BUSD、バイナンスコインと、バイナンスの US ドルっていうのを、提供してあげました。で、そしたら、このお金を預け入れましたよっていう証明書っていうのをもらって、その証明書っていうものをまた預け入れたりすると、まあ、ファーミングっていうのができるんですけど、この預け入れる自分で BUSD と BNB の箱を作ってあげることで、その利用料が入るって感じですね。なので、これを使うとリスクを落としても利回りが20%から30%ぐらい全然狙えちゃうな、のものになってて、ステーブルコイン、ステーブルコインとか、まあ、かなりリスクを落として、変動が少ないなコインっていうのを入れたとしても10%前後ぐらいが利回りとして入ってくるって感じなので、まあ、非常に魅力的な稼ぎ方ってなってますね。で、次、四つ目っていうのが、プラットフォームへの貢献。まあ、これはステーキングって言われるんですけど、まあ、プロジェクトへの貢献度に、まあ、貢献に応じて、その 利回りが得られるというか、その対価としてもらえるよって感じで。例えば、DeFi のプロジェクトでパンケーキスワップっていう、かなり有名なプロジェクトがあるんですけど、そこを使うと、ケーキを稼ぐ。ケーキってものが、さっき言ったようにファーミングってものをしたりすると、ケーキってものがトークンとしてもらえるんですよね。で、そのケーキってものを、もらえるケーキってものを、再度、パンケーキスワップに対して投資してあげる。ステーキングってことをしてあげると、その利回りがもらえるんですよね。でもよくケーキってものをステーキングってするので、ケーキ役って言われるんですけど、という感じで、プラットフォームに貢献してあげることで、その対価が得られるような仕組みになってますね。なんで、言ってしまえばそのプロジェクトの補強作業みたいなイメージしてもらえば OK なんですけど、例えば、ボロボロな段ボールがあります。で、それをガムテープ渡されて、そのガムテープってものを使って、その段ボールっていうのを、強く補強してあげて、穴が開かないようにしたりとか、補強してあげるような作業。それをしてあげることで、もちろん段ボールっていうのを補強してくれたことでありがとうっていうところで、対価がその段ボールから入るみたいな感じですね。で、この段ボールっていうのはプロジェクトっていうイメージで、ガムテープってものが、その持ってるトークンってものですね。で、それを、使うことで、そのプラットフォームから利回りが得られるっていう形ですね。これが、プラットフォームへの貢献、ステーキングって感じですね。で、5つ目っていうのがガバナンスっていうような形になって、一種のそのプロジェクトに口が出せるような権利っていうのも、このディファイ上では、まず形として作れるってなってますね。プロジェクトの決定に口出しができるって感じですね。例えば、いろんなディファイプロジェクトってがあるんですけど、そこの、ネイティブトークン、例えばパンケーキスワップだったらケーキとか、ユニスワップだったらユニだったりとか、コンパウンドとかだったらコンプっていう、トークンっていうのを持ってることで、例えば、このプールにある利回りをちょっと下げて、逆にこっちのプールを、利回り上げたいんだけど、とか。あとは、この代表者だったりとかいるんだけど、ここをちょっとやめさせたいんだけど、みたいな。投票を募ることができるんですよね。で、その投票で、投票の結果に応じて、その利回りを増やすのか減らすのか、例えば代表者を辞めさせるのかとか、そういった投票に参加できるんですよね。今までの金融サービスとかであれば、こういった決定、銀行が何かしていくとか、預金の金利下げる上げるとかって、普通の国民ってできなかったんですよね。で、そこをディファイってもので作られてるものであれば、非常に透明性があって分散的っていうところを目指しているので、誰でも投票に参加できて、で、その投票権、持ってるほど投票権っていうのを持って、その投票をすることで、そのプロジェクトの決定に自分で関われるってこと。これが利点として出てくるんですね。なので、このガバナンスって投票権があることで、非常に DeFi のプロジェクト自体が分散性を持つ、中央集権的にならないっていうところがメリットとしてありますね。なので、ここまで話してた内容としては、お金の交換が DeFi 上でできる。スワップって機能。で、お金の貸し借りができるレンディングの機能。あとは自分でお金が入るような金庫を作ってあげる。箱を作ってあげるファーミング。で、プラットフォームに貢献してあげる。プラットフォームのネットワークを補強してあげるようなイメージで、ステーキングっていうのは存在してたり。あと5つ目っていうのが、自分で持ってるトークンっていうのを投票して、そのプロジェクトを分散的に、非常に自分のそのプロジェクトの、使ってるプロジェクトが良くなるように投票ができるっていうガバナンス投票権。この5つのところが、役目としてあるっていうところで話していきました。これが全て DeFi ってものはインターネットさえ繋がってしまってれば誰でも参加できる。今までの金融よりも圧倒的に重要なのが DeFi っていうところになってますね。じゃあこれが使い方ってところで話してたんですけど、最後ちょっと触れていくのが、じゃあそれを使ってどうやって稼ぐかってところなんですけど、さっき言ったように5つの機能ってものが言ったんですけど、スワップってものは稼ぐ。お金の交換するかだけなので稼ぐって感じではないんですけど、あとはガバナンスってところで言うと、口出しをするだけなので、それで稼ぐとかでは全然ないですよね。じゃあ、どういう稼ぎ方するかっていうと、レンディング、お金を貸したりとか、借りたりとか、することで稼いだりとか。あとは、ファーミング、自分で箱を作ってあげることで、利回りを得ることだったりとか。あとは、ステーキングってものをすること、ステーキングをすることで、ネットワークに貢献することで、利回りが得られる。この3つの稼ぎ方っていうのが、主に DeFi ではできるってなってますね。まず、レンディングとかで言うと、ステーブルコインとかを預け入れるだけで、5から10%ぐらいを得られるようなプラットフォームも出てますね。で、ファーミングってところで言うと、利回りが20から30%ぐらい。これは、レンディング、ただただ預け入れたりとかするよりも全然稼げるようなものになってます。 あと、ステーキングってものをしたりすると、まあ、さっき言ったパンケーキスワップとかで、ケーキを預けたりすると、利回りで50%ぐらい。まあ、複利で50%ぐらいって形ですね。まあ、この3つで主に稼ぐってなってますね。なので、レンディングってものはただただ預け入れるだけでできてしまうので、非常に簡単ではあるんですけど、それに比べると、まあ、ファーミングステーキングっていうのは少しややこしくなるんですけど、まあ、この2つっていうのを乗り越えてしまえば、まあ、やり方さえ分かってしまえば、まあ、レンディングなんかよりもただただ預け入れるよりも、お金が稼げちゃうっていう状態ですね。なので、本も得る講座っていうのは、この3つの使い方、3つの稼ぎ方っていうのを使いながらやっていこうかなって思っていて、もちろん操作自体難しそうっていうふうに、まあ、思うところはあるかもしれないんですけど、まあ、本のメール講座っていうのを受けていただくことで、まあ、できるようになるかなっていうところを思うので、まあ、そこを目指して、僕なんかも発信していこうかなっていうふうに思ってますね。で、しかも、難しいって言われるディファイではあるんですけど、まあ、初心者でも使いやすいもの、まあ、僕が個人的に使ってみた中で、これ簡単だな、使いやすかったなっていうところをメジャーな、まあ、かつ、まあ、メジャーなものっていうのも選びましたので、まあ、ご安心いただければいいかなってところを思ってますね。なので、この稼ぎ方ってところを3つ話してたので、これを使いながら、今回、コメントからゼロ稼いでいくよってところで言ってたんですけど、まあ、この稼ぎ方っていうか、ディファイの使い方っていうのを受けた上で、まあ、次にその第3回で話していこうかなっていうふうに思うのは、まあ、稼ぎ方の次に、そのリスク面、ディファイで感じるリスク面っていうところも次話していこうかなっていうふうに思います。なので、稼ぎ方で利回り20から30得られるのか、まあ、めちゃくちゃすげえじゃん。じゃ自由じゃんっていうところを思うかもしれないんですけど、まあ、そこを受けた上で次にそのリスク面の話になってくるので、まあ、上げて落とすのかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、正直このリスク面って部分も、まあ、もちろん稼げるっていうものは間違いないんですけど、まあ、ここ知っておかないと騙されたりして簡単にお金がなくなったりとか、あとは自分で間違えたりして、お金を失ってしまったりとか、っていうところもあるものが、まあ、そういったリスクがあるのが、ディファイになってくるので、まあ、最低限そういったリスク面っていうのを知っておいた上でディファイやってほしいかなっていうところを感じてます。まあ、なので、そのリスク面もしっかり今回はな、次の第3回では話していこうかなというふうに思います。まあ、参考になれば幸いかなというふうに思いますね。まあ、それでは今回、話してたのはディファイの稼ぎ方っていう部分で、使い方と稼ぎ方。で、使い方っていうのは5つ。まあ、スワップ、レンディング、ファーミング、ステーキング、ガバナンス。まあ、この5つがあるよっていうところで話していって、で、稼ぎ方っていうのはこのレンディング、ファーミング、ステーキング、この3つってのがあって、まあ、このディファイのメール講座っていうのは、そのレンディング、ファーミング、ステーキング、この3つを使いながら稼いでいくよってところを話していきました。まあ、次の第3回のリスク面っていうのもしっかり聞いていただければなっていうふうに思います。まあ、それでは今回以上になります。お疲れ様です。